こんばんは、ライターの平田純子です。今月は4月15日にニューアルバムスーパーアースをリリースするジョセフ・ナッシングをご紹介したいと思います。これまでにも弟のコーマさんと合わせてご紹介したり、もしくはワールズエンドとミルキーチュー、現ミルチオブソースの前田兄弟、そしてスクエアプッシャーとシーファックスのジェンキンソン兄弟と合わせて個性的なエレクトロニカ系兄弟などとくくって本コーナーでご紹介してきたことはあるんですけども、今回コーナー最終回ということもあり、大好きなジョセフだけをかけまくりたいと思います。で、このニューアルバムスーパーアースというのではジョセフ・ナッシングではなくて、初めて使う新しい名義としてジョセフ・ナッシング・オーケストラという名義になっていまして、といっても実際にオーケストラ形式なわけではなくて、ハードウェアシンセのアンサンブルに吉川ダンさんっていう方が生ドラムで入り、そしてジョセフが自分でアシッドシンセとかボコーダーをやっているというような編成になります。ではまずアルバムのリード曲からお聴きいただきたいと思います。ジョセフ・ナッシング・オーケストラでニューアルバムスーパーアースからスーパーアースをお聴きください。ジョセフ・ナッシング・オーケストラでスーパーアースを聴きいただきました。このアルバムスーパーアースには、人はどこから来たのかというテーマがあるそうなんですけども、ジョセフ・ナッシングがリリースをしているのがワールズ・エンド・ガールフレンドが主催しているバージン・バビロ・レコーズというレーベルからなんですけども、インターネットにアクセスできる方はそちらのサイトに行っていただくと、その解説をジョセフ・ナッシングが書いているものが見られるんですね。で、ざっくり要約しますと、ジョセフ・ナッシングはもともと UFO とか超常現象がすごく好きな人で、解説の冒頭が僕が超常現象を研究している時にから始まるんですね。で、要は人間は猿から進化したっていう、進化論っていうのが今、おそらくこんな感じで人ができてきたんじゃないのっていう定説になってますけど、これには決定的な確証っていうのが実はないと。で、メソポタミア文明とかが歴史を遡って史実を見ていくと、なんか急に生まれた文明みたいな印象があるっていうことからもすると、外からやってきたなんか文明とかの知能が高いものが地球にやってきて残した文明みたいな感じもするんじゃないかと。実際に NASA っていうのは結構秘密主義なところがあるけれども、最近いろんな情報がどんどん明かされてきて、例えば火星や月に大量の水や薄い大気があったりとか、あと地球と似た環境の星スーパーアースの存在が明らかにされてきて、建造物みたいなものも確認されてきて、地球外生命体っていうものの存在があるのではないかみたいな。で、その上での人はどこから来たのかっていう意味がテーマになっているんですね。で、今かけたスーパーアースっていう曲目は、日本で活動している流しのドラマーと宇宙オタクで映像マニアの女の子とスーパーアースからの来訪者が出会って音楽を始めたっていうストーリーになっているらしいね。では全体的にこういう人ってどこから来たのかな、宇宙から来たんじゃないのみたいなのがテーマになっている、コンセプトが壮大なアルバムになります。ではこのスーパーアースの中からもう一曲お聴きいただこうと思います。ジョセフ・ナッシング・オーケストラでマーチ・オブ・ザ・バタリオンをお聴きください。ジョセフ・ナッシング・オーケストラでマーチ・オブ・ザ・バタリオンをお聴きいただきました。もともとのジョセフファンの方お気づきだと思うんですが、この曲ってセカンドアルバムのドリームランドアイドルオーケストラに入っているマーチオブザ DIO、 もしくはサードのデッドランドアフタードリームランドに収録のファイトオブザ DIO のリアレンジになってるんですね。で、結構これはジョセフが盛り上がるキラーチューンの一個であると思うんですけど、ジョセフのファーストからサードぐらいまでとその後に出たシャンバラシリーズっていうのはちょっとテイストが違っていたのかなという印象がありまして、ファーストからサードぐらいが好きだったのにみたいな感じの方たちもこのニューアルバムのスーパーアース聞くと好きなんじゃないのかなと思います。 他にもサードに入っている A Shine on Our Heads っていう曲の後半部分をリアレンジした曲が入っていたりします。ではこのジョセフ・ナッシング・オーケストラっていうのは、最初に冒頭にお伝えしたように吉川段さんっていうドラマーの方が参加してるんですけども、生のドラムが入ってるよっていうのが、もうちょっと分かりやすい曲を、もう一曲お聴きいただこうと思います。ではジョセフ・ナッシング・オーケストラで EBE パート1をお聴きください。ジョセフ・ナッシング・オーケストラで EBE パート1をお聴きいただきました。で、前半は今までお聴きいただいた通り、ニューアルバムスーパーアースからおすすめの3曲をご紹介してきたんですが、後半は幽霊とコラボしたという曲も収録されている、昨年発売された5枚目のアルバムシャンバラナンバー2 and 3をご紹介しようと思います。今月は4月15日にニューアルバムスーパーアースをリリースしたばかりのジョセフ・ナッシングをご紹介しています。前半はニューアルバムスーパーアースの曲をお聴きいただきましたが、後半は昨年リリースされたアルバムシャンバラナンバー2 and 3をご紹介したいと思います。このナンバー2 and 3っていうのは、それぞれシャンバラナンバー2とシャンバラナンバー3というアルバムの2枚組なんですけども、そもそもシャンバラナンバー1というのが2007年にリリースされてまして、シャンバラっていうのはチベット仏教で桃源郷を意味する言葉らしいんですけども、そういうのを聞くとなんかアンビエントな精神世界に入っていきそうな感じの曲になってそうな感じのイメージをされる方が多いかなと思うんですが、結構シャンバラナンバーワンとツーに関しては割とこうジョセフらしさはキープしたキャッチーな曲になっているかなと思います。で、まずはそのシャンバラナンバーツーの中から一曲聴いていただこうと思います。ジョセフ・ナッシングで A Journey into the Hollow Earth を聴きください。ジョセフ・ナッシングで A Journey into the Hollow Earth を聴きいただきました。今回これ選んだっていうのは、もう曲のタイトルがちょっと宇宙人目線で地球を見ているっていうのが今作と逆で面白いなと思って選んでみました。で、この次にシャンバラナンバー3からの曲をおかけしようと思うんですけども、シャンバラナンバー3だけはそれまでの1、2と趣向が違ってまして、フィールドレコーディングを行って、まあ、廃墟とかでいろんなものを叩いたりして撮ったサンプリングした音を切り取ってリズムを組み立てたりしてるんですね。で、撮ってる場所が心霊スポットでもある廃墟の病院とかで、これって自分が叩いた音なのかな、ちょっと怪しい変な音じゃないみたいなのも入ってるらしいということで、幽霊とコラボした曲ということになっています。ではそのシャンバラナンバー3の中からジョセフ・ナッシングでヤップ・ピュアランドパート1をお聴きください。ジョセフ・ナッシングでヤップ・ピュアランドパート1をお聴きいただきました。すごい可愛い音色の曲の奥で、なんか怪しいサンプリング音がしていたのお分かりでしたでしょうか。これが幽霊とのコラボかなという曲になります。では今月はジョセフ・ナッシングがニューアルバムスーパーアースをリリースしたということで、前半はスーパーアースから3曲を、そして後半は去年リリースされたシャンバラナンバー2 and 3から2曲をお聴きいただきました。前回もお伝えした通り、このコーナーはこれで最終回になります。今まで長くお聴きいただいた方々ありがとうございました。お相手はライターの平田純子でした。4.2